どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第33回目の質問に入っていきます。
お願いします。
はい。あ、はい、第33回目の質問は、インスタグラムで斉藤さんにお子さんがいらっしゃるのを知り、お子さんとの時間も大切にされているようなので、勇気を出して質問させていただきます。私は2児の母なのですが、サロン経営と家事、子育ての両立がうまくできず、日々悩んでいます。男性と女性では少し違う部分もあるかもしれませんが、斉藤さんはどのように子育てをされていますか？また、仕事と家庭の両立のコツなどもあれば教えていただけると嬉しいです。というご質問をいただきました。
はい。はい、そうですね。
はい。
なるほど。初めての質問ですね。
そうですね。
なるほど。そうですね。何を知りたいですかね。子育てとかどういうふうにやってるかっていうのを言えばいいですかね、僕が。
うん、どう向き合ってるかとかですかね。
かみたいな感じですかね。なるほど。子育てでいくと、僕やっぱビジネスをやってて、
はい、
時間をなるべくビジネスだけ、仕事をすごい好きなんですけど、
うん、
仕事はもちろんそのある程度にしておいて、あとその時間を、余裕の時間を持つで、自分の時間だったり、やっぱ家族の時間を持ちたいっていうのが強いので、
うんうん、
まあ、それで、仕事を、なんだろうな、働く時間を減らしたりとかっていうのはすごいやってて、
うん、
で、具体的にはなんか上がれる日はもう2時ぐらいに仕事とかや終わっちゃって、あと子供みたいな、うんうん、2時ぐらいに帰ってくるので、
うん、
子供がですね、幼稚園の子供が、
うんうんうんうん、
でそれでその後は一緒に遊んだりとか、本屋一緒に行ったりとか、
うんうん、
公園行ったりとか、そういうことをするんですけど、
うん、
で子育てで、あ、そう、サロホナさんとか、まあ、一般の家庭の、子育てとか見てて、
はい、
そこで参考になればなっていうふうに思うんですけど、
うん、
そうだな、なんか子供が自立するとか、なんだろう、そのいろんな多様性の中で生きていくとか、うんうん、そういうのが僕はすごく大事だと思ってて、
うん、
でそうなるためにどうするのかみたいな、自分で考えて自立して、
うんうん、
生きていくためにはどうするのかっていうことを意識してるんですけど、
お
、あとすごい大事にしてるのが、
はい、
なんか子供が自分で考えれるまで、中学、小学校でも十分自分で考えれるので、小学校とか高学年ぐらいまでは、
うんうん、
その子の才能を見つけて、
うん、
その才能が最大限に活かせるように環境を作るっていうのが親の仕事というかだと僕は考えて、結構男性的な考えなのかもしれないですけど、それをすごい、意識はしていますね。で、その子がなんかバレエやりたいとか、
うんうん、
何々やりたいって言った時に、
うん、
まあ、それを体験させてよかったら、
うんうん、
やっぱ定期的にお願いするとかっていうのはやっていますけどね。あと、やっぱ妻がすごい、今子供が2歳と4、5歳なんですけど、
うんうん、
子育てすごい上手くて、そのちっちゃい子のですね、
うんうん、
でそこはもう結構任せきりで、ありがたくて、夜の7時には寝てるんですよ、子供2人とも。その後はもう夫婦の時間みたいな感じなんですけど、
うん、
あれですよね、マナさんもうちの子供たちと触れてる、
はい、そうですね、遊びに行かせていただいたことがあるんですけど、
はい、何が逆に気になるというか、その 聞きたいこととかあります？その子育てとかに関して。
なんかなんだろうな、その怒るのと叱るのの違いとか、なんか私は怒れないんですよ、私子供がいないので、自分の子供じゃないっていうのもあるんですけど、はい、そのなんか、
なるほど、
うん、それをどうこう区別って言ったらですけど、してるのかなっていう。
なるほど、うん、いや感情的になってやっぱ怒っちゃうときは怒っちゃうんで、あのそんな偉そうに言えないですけどまああのなんか頭で一応理解してるのは、
うんうん、
怒るっていうのはやっぱ感情的になって怒ることじゃないですか、
うん、
で叱るっていうのは、うんうん、あのまあ、その子が将来とかなんか、その子がより自立して生きていけるように推し伝えるというか、うんうん、
まあ、
そういう違いになってくると思うんですけど、
うんうんうん、
あのなるべく怒らないようにはしてるんですけど、やっぱあの自分のペースとか乱されるんで、子供と接してると、
そうですね、
うん、やっぱそこは怒っちゃうところもあるんですけど、
うん、
あのやっぱその年齢によってその理解できるものと理解できないものっていうのがあるらしい、あるので、
あーなるほど、
例えば2歳だったらその、何回も物を投げて、
うんうん、
物を投げてくるとかっていうのは、
うん、
あの環境設定が良くないっていう風に考えるといいよっていう風にプロから教えてもらったことがあるんですけど、
環境設定とは、
そう、まあ、簡単に言うとそこに物を置かないっていう、
あーなるほど、あるから投げちゃうみたいな、
そうそうそうそう、
あ
それをやっていくとか、まあ、年齢によっては違うらしくて、でやっぱその年齢ごとに、
うんうん、
あの今これに取り組んでるっていう、その取り組んでるものも違ったりとか、発達していくものも違うので、
うーん、
その辺をなんか親として観察して把握するのはすごい大事かなっていうふうに思うんですけど、
あ、まあそうですよね、年齢で一応基準はあっても、その子の成長か具合で違ったりしますもんね、その段階が、
ね、はい、あと僕がすごい、あの子育てのされてる方に伝えたいのは、
はい、
よく見るのが、あの、なんだろう、あの、子供が例えば転んだ時に、
うんうん、
大げさに反応したりとかする方が結構多くて、
うん、
可愛いのはすごくよくわかるんですけど、
うんうん、
あの、転んだ時にみんなして、うわっってなって、
はい、
大丈夫、大丈夫みたいな感じで行く時あるじゃないですか。
うん、
であれは、一旦間を置いて、
うんうん、
大丈夫だったらそこまでやっぱ反応しないというか、
うん、
あのよかった、偉かったり、泣かなかったねとか、
うんうん、
あのまあ、そういうのが大事になってくるかなと個人的には思っていて、
うん、
でなんでかっていうと、やっぱわって反応すると、
うんうん、
子供ってそれを見て、あの自分は相手にされてるんだとか、愛されてるんだっていうふうに、あの勘違いとかいうか、勘違いっていうか、それを求めるようになっちゃうので、
うんうん、
それがない、もう求めるためにわざとじゃ あの転んだりとか分かりやすくする
けど、ああなるほど、
はい、でわって大人が周りの人が反応するから、それを見て泣くっていうパターンが多いので、
ああそれにびっくりしちゃうとか、逆に
そうですね、それにびっくりしてとか、それに反応して泣いてるパターンを見てて多いなと思うので、
あ、
それはいろんなシーンで同じで、それはただ一つのシーンで言ってるんですけど、
うんうんうん、
だから過剰に反応しすぎというか、
うーん、
それを一旦冷静に見て、あ大丈夫だ、命に関わらないことであればやっぱ口出ししないとか、
うん、あ
やっぱそういう線引きとかがやっぱ大事なのかなみたいなふうに思います。で、あと自分でやっぱ考える能力とかをつけていくために、
うん、
本を読ませるっていうのをすごいやってるんで、読ませるっていうか本好きに騙し向けてたんですよ、
うんうんうん、
で毎日のようにやっぱ本読むんですよ、うちの子供、
うんうん、
でまだ小学校に上がってないので、あのひらがなカタカナとかも分かんないはずなんですけど、自分で学んで、あの毎朝朝起きると、あのおしりたんていとか読んでるんですよで、それ本っていうのはやっぱすごい知識とか知恵とか生きる力とかっていうのを教えてくれるものなので、
うん
うん、あと自分で学ぶには最高の、まあ、あの投資というか、あの、
うん、
になって、自分自身もやっぱ人生それで変わったから、
うん、
やっぱそれで本を 読む習慣が子供にはついてるんですけど、
うんうん、
それは自分がやっぱ本好きっていうのはもう前提としてあるんですけど、
うん、
やっぱ 本屋にあとなんか隙間時間があれば一緒に寄ったりとか、
うん
うん、で、本の楽しさを教えるとか、
お
でもう何も言わずに子供の校内って自分たちで読んでるんですよね、ずっとでむしろこっちが飽きて帰ろうよみたいな感じに
逆になって、
そうなんですよ。
だってあれですもんね、この前お年玉を本に使う、
ああそうなんです、はい、
お子さんがそうだったって言ってましたもんね、
はい、自分が子供の頃ありえないですけどそう、これ買いたいみたいな感じで自分で買うみたいな、
すごい
なるので、やっぱ本好きになるっていう、やっぱその習慣、本屋さんに行くとか、まあ、あと毎晩その絵本を読むっていうのは楽しみにしてるので、
ああなるほど、
はい、それをやったりとかしていくと、うんうん、やっぱ好奇心とか、
うん、
昆虫とか僕が知らないことを知ってたりとかあ、そう、最初は図鑑とか渡すといいってすごい知って、それで図鑑とか渡してたんですけど、
うんうん、
そしたらやっぱ狙い通り本好きになっていった感じですね。で、あ、これもすごく大事なんですけど、
はい、
子供がこれ欲しいっていう本持ってくるじゃないですか、
うんうんうん、
でそしたらなんでこんな本買うんだろうみたいな、何これ本当必要なのみたいな、
あ、
大人の目でジャッジするじゃないですか、
うんうんうん、
あれはあんま僕も気持ちはすごいわかるし、うんうん、これ買うのみたいなのがあるんでなるべく子供が欲しいとか、
うん、
その好奇心があるときにその本を買うっていうのを意識してて、うんうんう
ん、は
い、まあ本当にこれはなんだろうな、費用対効果が良くないかなみたいなもの以外はとか、あとなんかただ欲望で欲しいみたいな時以外は、
う
ん、なんかちゃんと選んで本当に欲しいんだなっていう時は買いますけど、
なるほど、
はい、そういうのも大事だと思います。
うんうんうん、いやー、身が詰まっている子育て論ですね。
そうですね、はい、子育てでなんか、うん、面白いですよね。
うん、あ、そうだ、あとあれですね、はい、もう一個、仕事と家庭の両立のコツも知りたいっていうことだったんですけど。
なるほど、これはやっぱ、うん、もう僕の男性の視点になっちゃうと思うんですけど、完全に分業してるんですよ、うん、今
分業？
奥さんがやっぱ僕が仕事をしてるとか見てくれてるので、
あ、はい、
それで成り立つんですけど、
うん、
うん、なんか他のパターンをちょっと聞かないと何とも言えないんですけど、こういう場合どうするのかみたいな。
ああ、なるほど。
僕らの場合やっぱ分業でお互いやっていることにすごい感謝してみたいな、
うん、
で、僕がもちろん手伝えるときはなんか大変そうな時とかは、
うん、
なるべく手伝ったりとか、
うん、
まあ、そういう感じじゃないですかね。
うんうんうん。
うん、
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。